手話罪を罰せずにはおきません。主は罪を明るみに出しますので、罪は告白され、許されなければなりません。ハバクショ一章中三節に、あなたの目はあんまり清くて悪を見ませんとあります。主は悪を祝福できず、罪を決して祝福できません。主はそれらを罰しなければならないのです。最後に、私たちは次の問いについてもう少し考えてみたいと思います。もしも、私が心の中で罪を許容するならば、主は何をなさるのでしょうか。第一番目は、主は聞き入れてくださいません。第二番目は、主は導いてくださいません。そして第三番目は、主は用いてくださいません。第一番目は、もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらないとあります。罪が許容されると主は聞き入れてくださいません。この事実は私たちが主の前に自分自身を非常に厳しく吟味するきっかけとなるはずです。どれだけ多く祈られ、それにもかかわらず、私たちは祈りの答えをいかに少なく経験することでしょうか。私たちは祈ります。しかし、何も起こりません。私たちはまだ救われていない家族のために祈ります。しかし、前と同じ状態であることは、意識して、自分勝手な道を行ってしまっているのではないでしょうか。私たちはこのことのためにも、あのことのためにも祈りますが、すべては前と同じ状態です。一体どうしてでしょうか？なぜでしょうか？すべての祈りは、ただただ、神の御心が行われることが、私たちの最大の願いでなければ、笑い草です。そこで少しばかり大切な聖書の箇所を見てみることにしましょう。ヨブ記27章の8節と9節に、次のように書いてあります。神を敬わない者の望みは、どうなるであろうか。神が彼を断ち切り、その命を取り去ることは、苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか、とあります。そして35章の中三節に、神は決して虚しい叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めないとあります。またイサヤ書一章中五節中六節に、あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても、聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。あらえ、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪血を働くのをやめよ。とあります。そして五中九章の一節二節に見よ。主の御手は短くて、救えないのではない。その耳が遠くて 聞こえないのではない。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだとあります。また、御箇所三章四節に、それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。そしてサカリア書七章十一節に、それなのに彼らは、まあ、神の民である彼らは、これを聞こうともせず、耳を塞いで聞き入れなかった。中三節、呼ばれた時も彼らは聞かなかった。そのように、彼らが呼んでも私は聞かない。と、万軍の主は仰せられるとあります。これらの御言葉は詩編六十六編十八節の真理をすべて証明しています。すなわち、もしも私の心に抱く不義があり、罪が許容されるなら、主は聞き入れてくださらない。私たちの祈りは何の答えも見出しません。もしも私が心の中で罪を許容するならば、主は何をなさるのでありましょうか。今学びましたように、主は聞き入れてくださいません。そして第二番目に、主は導いてくださいません。多くのキリスト者が導かれた生活を送らず、自分勝手に営む生活を送っているということは、悲しい事実です。主がすべてのことにおいて、最優先されず、私たちが自分のすべて主の御手に委ねなければ、主は私たちを導くことができません。主は私たちがもはや心の内で、また生活の中で、いかなる罪をも許容しない時にだけ私たちを導くことができるのです。主は私たちが主に導いていただきたいと思うときに、私たちを導く用意をなさいます。箴言三章六節に、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐに去るとあります。しかし、主を求めるということは、聖なるお方、主と最も大切な交わりを持つことを意味します。この交わりが存在すると、人は主の導きを確信することができます。ダビデは、詩編139編の中で、導きを願い求める前に、次のように言っています。私を探ってください。というのは、それこそが主によって導かれる前提だからです。23節、24節に神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと。知られざる、また裁かれておらず、許されてもいない罪が、 心の中に宿っていると主との交わりは断たれてしまいます。その結果は私たちが主の導きに対して開かれていないということです。一人の父親は突然恐ろしい皮膚病にかかれました。訪ねて行った医者はどうすることもできませんでした。専門家もまた幸を投げてしまいました。ある日その医者がそのご父親のところに行った時、彼女の視線はちょうど窓から顔を出した隣の父親に向けられました。この父親の私は殺したい気持ちでいっぱいですと彼女は叫んで、興奮のあまり全身を震わせました。すると医者はそれを見て忠告を与えました。この隣の女の人と仲良くなれなさい、そうすれば病気は治ります。それからしばらくしてその皮膚病はなくなりました。おそらくこのようなことはあなたを めちゃくちゃにしてしまっていることであるかもしれません。